メロンチックの
オラブラジオ、
宇和島の皆さん、大崎の皆さん、岩沼の皆さん、こんばんは。メロンチックの西本です。
ガイナないがオガです。
この番組は宇和島出身のお笑いコンビメロンチックがふるさと宇和島をより元気に盛り上げるために、楽しく愉快にをモットーに、歴史や伝統文化を再確認したり、今の宇和島の情報などをご紹介していこうという番組でございます。では初めて聞く方も多いと思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。今喋っている僕がですね、先日、罰ゲームで、チャーハン4人前を食べさせられまして、うんうん、6分で完食した元スマブ西本です。よろしくお願いします。
すごいね。大丈夫それ大丈夫やったそれ。
西本さんいつからあのフードファイター
これまたおいおい話しますけどね。まあ行きましょう。そして、
私はですね、先日の2月21日にですね、見事誕生日を迎えまして、私37歳になりました。アルファベットで OGA、オガと言います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そして、
はい、本日もアシスタント、立花でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということなんですけども、そうなんですよ。この間ね、ご近所会っていう会を作ってまして、
ご近所会
っていう、高田馬場の近所に住んでる、まあ、高田馬場に急に呼び出されても、来れる人が入ってる、飲みに行こうって、誰かが言ったら、うん、行こう行こうって集まるメンバーが、ご近所会っていう会に入ってて、
はいはいはい、
まあその中に女の人とか、うん、まあちょっとした、無夫婦女優さんとかもいたりするんだけど、
何ですか、何でそこ隠したんですか。
いやいや、それをバーって言うわけで、そういう人たちもバーっていたりとか、うん、その会でみんなでまあ、遊ぼっかってなって飲みに行って、時に、ダーツ、バーに行ってダーツやって、ボーリング行ってボーリングやってとかやったんだけど、うん、僕ね、ダントツ下手なの。ボーリングが。
あ、そうなんですか。
もうね、
そう。
100いかないの。わかる ?100 全然いかんのよ。
下手くそですね、100いかない
の。100
い
く?
男の人で100いかない人は、もう、下手って言われて
る。もうね、全く歯が立たんで、で、もしじゃあ、この、何ゲームかやって、いかんかった女子に負けたら、うん、もう、チャーハン4人前食え、みたいな感じだったよ。なんか、ね、ちょっとね、安藤秀明っていう、君の大好きな芸人さんね。
安藤秀明さん。
安藤秀明。
そうですね。モノマネがね、いろんな、ダンスっていうか、ロボットダンスっぽい
よね。そう、今回の R1 準決勝までまだ残ってて、はい、この間ね、うちの事務所ライブにも出てもらいましたけども、まあ、そいつがね、ちょっと僕、大食いなんですよ、つって、言ったら、そこのチャーハン1人前を完食できなかったのよ。アンデューが完食できなかったのよ。一人前。
いや、それは
めっちゃ腹減ってるんで、僕、ちょっと飲み屋さんに行く前にチャーハンだけ食べれていいっすかつって、酔ったにもかかわらず、アンデューはそのチャーハンを食い切れずに、いたの。だから、そのチャーハン4人前を食えるか、その4人前、まあ4種類のチャーハンがあったから、そこのチャーハン全種類制覇できるかみたいなことになって、じゃボーリングで一番ベベやったやつがそれを挑戦しましょう、みたいな感じで。
ちょっとまず、気になるのは、安藤秀明さん、アホなんですか?
なんで?
なんか、特別なチャーハンなんですか?ただ
その、普通のチャーハンよ。普通に出てくるチャーハン。
別にそんなに山盛りな
んか。山盛りではない。そんなに特別に多いっていうチャーハンではない。ほんと一人前のチャーハン。一人前?でもお店の人に聞いたら、まあ飲み屋のチャーハンだから、これ大体何人前ぐらいなんですかねって、これ2人前ぐらいですよって言ってたけど。
なのになんでそれ大食いなんですよって残したんですか?
いやいや、毎回あの子でお腹減ると、自分がとりあえずお酒飲む前にお腹を膨らましたいから、僕大食いなんで、っていうふりをしてくるのよ。
あ、何かしら食べさせてもらえる
か。食べさせてもらえるから。
あ、なんだ、そういうことっすね。
そう。
あ、そう。で、本当に大食いなわけじゃないんす
ね。全然食えない。あ、食えないんだけど。
そうですね、見た目、食細そうな顔してますもんね。
だっていつも病気みたいな顔してるもんね。いや、それでね、はい、そのチャーハン4人前4種類食べきれたら、食べきれっていうことになって、ボーリングで負けて、だからしょうがないから行って、すいませんって頼んで、で、一皿1分20秒ぐらいですかね。
1分20秒だったら、平泳ぎの100メーターの日本記録よりも、ちょっと遅いぐらいですね。
そう、一皿1分。
ピンとこないんですよ、その例え。
で、一皿目が1分20秒ぐらいで、4皿目が1分40秒かな。で、食い切った。
1分40秒だと
だと個人メドレーよりちょっと早く。
だからピンと来ない。ピンと来ないから。
いやいや、そのね、4人前壊されて、うん、いや、もうさすがにその日までさ、朝、その日も朝まで飲み行こうってなったんだけど、うん、もうそっからお酒すら入らん。もう何も入らない。パンパンすぎて。
まあ罰ゲームですもんね、
う
ん、
それは。罰ゲームだからしょうがないんだけど。
まあ、西本さんの場合はエラに貯めれば。
いや、誰がハムスターやねん、お前。食べられへんねん、ここ。
食べれない。
ハムスターじゃないねん、ここ。
役に立たない
ちゃんとお腹に溜まっとったんや。そうそう次の日トイレが大変やったんやろ、何回トイレ行くねんってくらいトイレ行ったから。
でも、まあ当時相撲部だからね。
そう。
昔は食ってたって。
昔相撲部の頃って、わかるかな、野村の方に行くときにある、うん、なんていう、うどんとかそばとかいろいろ食える。
大好きうどん？
いや、大好きうどんじゃない。なんかね、
なんであれ
お店。うどんとかそばとか食えるところがあって、はい、僕ら野村高校に相撲部で練習行くんやけど、はい、その時にまあ、うん、昼飯食っていこうかって相撲部で言われされるんで、うん、そしたら必ず食べなくちゃいけないのが、はい、うどんそば、ラーメン、丼。この4種類を食わないといけなかったのよ。
すげえ。
それはすごいっすわ。
まあ、それ全部部費から出るからいいんだけど、うん、でも本当にこの4種類を食えっつって、うん、先生が勝手に頼んだ。で、うん、それを目の前にボンって置かれて、うん、それをみんなスタスタ食うってい
う。うわ。
でもね、当時はね、結構楽勝に食えてたの
よ。うわ、まあ、すごいね。
そうか。まあ、だって当時はもう、運動量も違いますもんね。稽古量っていうか、毎日稽古するわけですもんね。
そうそう。でも俺、その時が一番マックスの体重で 92キロぐらいまであったから、
結構ね、
そう今よりもまだ10キロぐらい重いから、だから全然入ってたんだよね。
へー、すごいっすね。
いやだからね、6分で完食して、安藤秀明君は僕のことを、うん、兄さん見直しましたっつって、すごい崇めてくれるようになったよね。本当ね、ありがたい。
あれ、丼感かな？丼感じゃない？その野村に行くところ、
あ、そうかもしれない。
どんぶり感
から、どんぶり感そんなありました。
どんぶりでもいろんなもの買えるあるんですよ。グッズ。そこかもわかんない。
なんかねちょうどまっすぐ行くと上の方に行って、はい、右に行くと野村に曲がりますよっていう橋ちょっと渡ったとこかな。
なんか
あちょうどトンネル10個あれ幽霊トンネル抜けたとこぐらい
の感じだった。あの
辺ですね。そうそうそうそう
そう。なんとなく記憶にありますわ。
僕最近じゃないね、2、3年前に帰った時に見たのはその目の前に。レディー薬局があった。
ああそれね、あ池田じゃなくてなんだっけ。
池田みたいな、そんな名前。
うどんでしょ。
うん、そう、
うどんでした。俺あれね、
夏かし
な、もしかしたらね、ジャイアントババさんの靴があったとこ。
ああ違
う、
ジャイアントババでしたっけ。アンドレザジャイアントか。
あ、そうそうそうそう、
どっちかの
ね。一回靴があったよね。
で、あの看板はなんか人間の、
人間の
やつですよね。
そうそうそうそうそう、
はい、あれ今もあるかな。もしかしたらパチンコ屋とかになってるのかもわかんないんですけど、
ちょっとまあリスナーの方分かったらちょっとこの情報をちょっとお待ちしてます、
ね、お待ちしてますね。今度僕帰った時にそこで同じもの食ってやろうと思う。高校時代
の同じもの残します、
残したな。いやいや、でもね、おばさん。
そうなんですよ。
37歳になりました。
なりました。ついに私もね、37歳。セブン、スリーセブン、スリーセブンになりました。
バカなのかと思った。
サーティーセブン。
スリーセブン。
おかしいですね。
777やから。
現役の学生なんですよ。
ちゃうんですよ。これね、このおばさん、37歳になったんですよね。おばさん、誕生日に何してたんですか？
僕ですね、まあ、前にちょっとちらっとお話しましたけど、うん、彼女がいましてですね、うん、彼女と、まあ、横浜の方でちょっとサプライズパーティーみたいなのを軽くやっていただきまして、
うん、
お店を予約してるのはしてたんですけど、まあ、お店全体がもう要は誕生日モードで、入り口から。
じゃあ、お二人で過ごしたと？
二人と、まあ、
坊ちゃんと。
まあ、坊ちゃんと三人ですね。
なんだ。別にみんながバーって現れてパーティーしたというわけじゃない？
あ、じゃないんですよ。
ああ、びっくりした。
だから、Facebook に西本さんがですね、僕の、なんで俺は呼ばないんだと。
いや、違う違う、パーティーって言うからさ、いろんな人に祝ってもらったんかなと思うやん。違う、それはさ、彼女に祝ってもらいましたね。やん。パーティーではないやんか。いや、それで今日文句言ってやろうと思って。呼ばんかいと。もう、割り方ですよ。この、多分ね、ここのカップルね、このおばさんとこのおばさん、彼女カップルは、だったら多分俺結婚式呼ばれないんだろうなと思ってて、昨日ね、いやいや、Facebook 見た後からちょっとイラッとしてないよね。一日中。
なんでそ
れは呼ばへんから、パーティーやろは呼ばんかいよと思って。
いや、
お祝いするわいいと思って。
メロンチュクさん、仲いいですよね。
いや、
その、パーティー呼ばんかいっていうところで、その、なんていうんですか、ちょっと怒る相方って、多分今少ないちゃいますよ。そんな仲いいコンビ。
ただですね、そういう意味では仲いいかもわかんないですね。確かにね、まだ、 今僕来てもらって、ここに来て、今日、オラブラジオ収録してますけど、あの、またちょっと、その、物的なものはいただいてないですけど、あなた方それぞれにね、一応、あの、9月が西本さんの誕生日だったんで、9月7日が、西本さんの誕生日の時には、毎年だから、その、お互いにね、誕生日プレゼント交換みたいなのしてるんですよ。僕ら意外と、お互いにっていう。
そういうのすごい
ね。高いもんじゃないですけど、お互いにこう、例えばお酒が好きとかお酒とか、なんかそういうのでやってるんですよ。
すいません、ちょっとあの、僕手ぶらで来た。
いや、僕はちゃんと用意してますよ。
本当ですか？
いや、これね、あの、本当は、ポッドキャストで、出すよって、
うん。あ、いやいやいや、
ポッドキャスト出すよって、まあ、この話になったからね。
ちょっとじゃあ、
いいですか？
ちなみに、岡さん、去年は、その、西本さんにプレゼント何したか覚えてます？
今年ね。あ、去年。
去年。
去年も、去年お酒だよね。
違う。違う。
え、トリスの、あの、でっかいお酒じゃない
ですか？違う。今年、去年でしょ？去年もらったのは、
いや、9月の誕生日ってことですか？
うん。誕生日にもらったのは、テブラーシカっていう、携帯を、こう、なんていうの、机、まあ、全く今使ってないんやけど、こう、なんていうの
要は、あの、あれですね、あの、電気屋で売って
る。寝ながら、こう、携帯見れますよ、みたいな。
スマホとかを挟み込んで。
手ぶらでこう横になって使えるような。
あ、そうそう。よく見てるって言ってたんで、家で。
それね。それをもらいます。その前の年はパンツ4枚もらいました。
まあ、現実的なもの。
そうね
、そうそう。
その前が、サウナスーツもらいました。
あ、そうです。あの、走ってるって言ってたんでね。
そうです。で、そのサウナスーツは、使って、3回目にして、走ってる最中に、ここのケツから走って、まだ5分しか経ってないよ。あ、10分か。バコーンって破れて、ずっと抑えながら、家まで戻って。
お尻のちょうどこの割れ目のところが割れ、
そう、ばっくり割れて。
割れちゃって。
割れちゃって、あらら。
あらら。
そう、
恥ずかしい。これ大変だ。
覚えて。
街中で。
どうも、これしよう。まあ、ね、あの、体が鍛えてるっていうので。
ちょっと説、それ、ちょっと伝えてもらっていいですか？
これですね。
リスナーの方に。
私今最近筋トレをよくしてるんですけど、ジムに通ってて、こちらです。今、西本さんがいただいたのはですね、理想の筋肉のためにですね、あの、ホエイプロテインを 100% 配合してるという。
商品名だけはやめときましょうか。
はい。あいつです。あの、なんかこう。
プロテイン。
プロテインですね。ホエイプロテインでございます。バニラ味でございます。
まあね、あともう一個筋肉つながりなんですけど、筋トレ男子向けに、っていうね、この、
はい、
バンド一本で全身制覇っていう、こういう筋トレのね、
すごい、
ゴムのやつですね。
これですね、すごいやつですね。
はい、これ後でね、またフェイスブック載せますので、
載せます。
はい、ぜひ見てください。
これ、何年か前にも探してもらいましたね、僕。
ちゃうやん。ちゃうのよ、あのね、大笠原くんって、何をあげていいのか全くわからんのよ。趣味、これっていうのがなんかなくない？いや筋トレしかしないね
ん。いや、そんなことないですけど、なんかあの、2年に1回サマステラー行ってた、2年に1回プロテインのような気がして、
なんか世界選手権みたいな感じで、こう、数年に1回こう来るんですよ。プロテインプレゼント。
まあね、もうすぐね、東京オリンピックもあるし、で、それまで体鍛えてもらえればいいかなと思ってさ、
チャンスな競技もありますからね、どうぞ新しい。でもありがとうございます。
はい、ということ
で。あと、立花君の待ってますね。
ということで最後までお付き合いください。
メロンチックのオラブラジオでは毎回メールを募集してます。メールアドレスはolav.radio@gmail.com までどしどしお待ちしております。
待ってまーす。はい、ということでね、ちょっとね、宇和島でちょっと気になるものがあったので、ちょっと、お知らせしたいと思います。こちらなんですけど、宇和島で早掘りタケノコ収穫ということで、なんと宇和島市の美馬町で、ね、早掘りタケノコの収穫が始まったらしいんですよ。もう始まったらしいんですよ。
早い、4月とか、
ね、
あ、でも2月だもんね、まだ。
そう。
ニュース、早いんですよ。2月のこれ19日のニュースですね。
うん。で、4月末まで続き、松山市場に出荷するってことなんだけど。どう？子供の頃さ、
はい、
まあ、タケノコって食べてた？
僕は食べてましたね、意外と。
好きやった。
僕は意外と好きでしたよ。
子供の頃のタケノコ大嫌いだったよね。もう何やろね、なんかね、美味しくないって言うたらおかしいんやけど、そ、
うん、
の、なんだ、おかんが作る料理って、うん、タケノコ料理って、はい、もう煮物ないもんよ。
まあ、大体あの似たやつですね、タケノコ。
そう、なんかね、こんにゃくとか、人参と一緒に入ってるような煮物とか出てくるわけよ。
はい、
もう、煮物があんま好きじゃなかったから、またかいいなと。 また煮物出てきたらクソだなと思ってたの、うん、でタケノコちょっと嫌いや
ったけど、
タケノコやけどね、嫌いやった好きやった子供の頃。
いや僕もタケノコはまあ食べてましたけど、あんまり好きじゃなかったです。もうなんかあの筋張ってるっていうか、あの本当先の方のやつはちょっと柔らかく食べれたりしましたけど、その皿に持ってあるやつのその先っぽの方って少なくないですか？
少ない。
まああと全部下の方っていうか硬いやつとか、
根元
って
やるとね。
何やったらこれタケノコじゃなくてタケちゃうかみたいな。
なんかいつまでもくしゃくしゃできそうですね。
これタケちゃうかみたいなやつを食べてたんで、あんまり好きじゃなかったですね。
いやでも大人になってから。大人になってタケノコは急に好きになった。
今は西本さんタケノコ好き。
めっちゃ好き。もう必ずお店にあったら頼むよ。タケノコこのまでこのタケノコのシーズンになってくると、うん、絶対もうおータケノコある頼む頼む頼む。
なんでそのタケノコ好きになるんですか。
酒飲むようになったからちゃうかな。
お酒、ね。
お酒に合
う。大人ね。大人確かにそうかもね。
うん、あとねあの。おかんが作った料理じゃないものが食べられるのよ。わかる？あの、焼いたやつ。
あタケノコの、はいはいはい。
丸焼きみたいな
やつ。タケノコみたいな。
あと刺身。
まあ刺身、ね。
タケノコの刺身。美味しい。あんなのもう食べたくてしょうがないけど、うまいなーと思って。
わかります。それ大人になって食べたら、確か美味しかったっす。お店で食べたタケノコは。
ね。
確かに。
いや、ほんとあの、煮物のあの、ないでしょあの、お店で食べると、あの、くちゃくちゃいつまでものやつがないでしょ
あの、ちゃんとタケノコが出てきます。タケが出てこない。
そうそう。タケの部分出てこないでしょ。
そうそうそう。
いや、だからね、でもこのね、ぜひね、あの、ミマのタケノコね、食べたらね。
逆にあの、食べたことばっかり言ってますけど、掘ったことありますタケノコ。掘
り。いや、ないよ。
いや、ないです。
あの、タケノコって大変なんですよ、掘るの。大体、はい、あの、斜面の、にいるんですよ。
あ、
竹って意外と斜面に生えてるでしょ、まあね、山の斜面に生えてるでしょ、なんかこう。斜面に生えてるんです。で、しかもこれは大きくなってるわけじゃなくて、はい、本当に土の草とかに隠れてるところから、ちょこんと出てるだけなんですよ。頭が。ちょ
あの、ボコーンって出て
るんですよ。ボコーンと出たやつはもう、カチコチなんです。もうあの、
竹にくしゃくしゃガムみたいな。
硬いですね。硬いです。
じゃあ俺たちお母さんが来てるそれかもしれないね。
そうそう、でもだいぶ伸びてるやつ
で。もうちっちゃいやつで、周りをほじっていって、はいはい、もう結構ほじっていって、うんやるんですよ。だから近くにいるんですよ、タケノコって。
ちょっと見つけるのも大変じゃん。
そう、見つけるのも大変なんですよ。だからそれは、なんか、だいたい長年やってるとやっぱ分かるみたいで、うん、そのもっこり感というか。
うん、
い
や、しれ。
絞れて
ない。タケノコ
のもっこり感ですよ。あの、ちょっとだけね、こう、ポコンって言って。だから春が来たんだなっていう感じ。
おー。
なんかその、別にそういうこと。
おお、つくしとかもそうだもんね。
ああ、そうそうそう、
生えてると、なんかね、ああ、もう春来たなーってちょっと思うもん。
つくしとかも、うん、なんか家出てきませんでした。
めっちゃ出てきた。うちのおかんね、つくしとツワ。ツワっていうものを取るの
があ
る
よ。ね、
そのツワに関しては、あれ皮むかなあかんねんけど、あの皮むき手伝わされんねんか。あれツワって紫色なのよ、手が。
あ、そうか。
皮ずっと剥いてると。で、学校に行くのが超嫌で、その紫見られる。でも一回一日じゃ落ちひんから。
はいはいはいはい、
だからもう春で嫌なのはそれが嫌だった、ツワが。
あー、なるほど。確かにね、あるね、その、つくしもある、そうね。
うん、まあでも春来たなって感じのニュースですね、これね。
そうそうそうそう。はい、でね、もう一個ね、ちょっと気になるのがですね、これ宇和島出身で、大阪芸大4年の島田恵里さんっていうね、はいはい、女子大生が、決意の初舞台、宇和島出身入園、島田さん自慢のロングヘア、バッサリ坊主頭に、いつか海外に挑戦したいということで、坊ちゃん劇場でやる、お遍路さんどうぞっていう、
はいはいはい、
芝居かな、
はいはいはい、
芝居に、出るらしいんやけど、
宇和島の出身 の, あの女子大生。
そうね、県立宇和島南中等教育校。どこ何これ
南高のですね。宇和島南高校。高校の中学校、うん、高校を卒業したってことですね。
え？
じゃあ、
そうあのね、僕らがいた時は多分なかったんですよ。
ないないないない。
それが中高一貫教育みたいな感じになってます。
あ、そうなの？え、じゃあ何？あそこ立て続けに中学校があるってこと？上等その。宇和島南中学城南っつって、ポンポンポンってあるん
ですよ。そうですね。
だって城南と城東はもう相当近かったよ。
隣です。
多分そうですね。
そうそう。南高も隣ですからね。
そうそうそう。そうそう。
だから、そうですね。
中学めっちゃおるよね。
軍用活況ですよ、そこ。戦国時代は大変なことだった。
そうか、城東、当時ね、城東中学校ってマンモス中学校って呼ばれてて、
当時は
そう、3年間というか3校で、3校じゃないわね。1、2、3学年で、1000人以上超えてたよね。
多いですよね。
多かったよ。
クラス多かったもん。
でももうなんか、
一クラスか二クラスしかないって言ったもんね。
え、今ですか？
うん。
上等中学校ですか？
うん。
へぇー。
まあ、それはちょっとすごいっすね。
まあでも、そこんなに近くに中学校ポンポンポンポン作れば、そうなるわね。
まあ、昔は多かったってことですからね。今はだからもしかしたら減らしてもいいのかもしれないですね。合併とかね。
まあ、そうだよね。
そうね。そっちの方が効率がいいかもね。
まあでもこの人、そうっす。宇和島の出身で初舞台っていうことですけど、メロンチックさんの初舞台とか、どうですか？覚えてます？
ね、メロンチックとしては、
じゃあ一番最初のお二人のその最初のそのまあお笑い芸人としてのデビューってどうですか？
僕はもう前回も話したら、あの坂本くんっていう子と一緒にコンビ組んで、僕あの学校通番芸能学園っていう学校に通ってたんですけど、そこであの初舞台、まあその学校卒業ライブっていうのがあって、そこの大トリを務めたのよ。もちろんあの俳優コース、歌手コースみたいなのもあって、演劇もあって、歌も歌って、最後にお笑いみたいなのがあって、そのお笑いの、
そのステージの一番
最後の、締めが僕らだったんです。
じゃあ結構、その、優秀な学生だったんですか？
コンビが多分2組、3組しかいなかったのよ。その、初めから俺コンビとして入ったから。
なるほどね。
そうそうそう。だからなんかまあ、チヤホヤされて、チヤホヤじゃないけど、まあネタが作りやすかったっていうのもあるんだけど、でも覚えてるのが、まあ、僕、本当は従来、まあ、大野さんとやってる時もそうなんですけど、はい、ツッコミなんですよ。
まあ、そうです
ね。まあまあまあまあ、
そうですね。僕も西本さんと出会った時は、西本さんツッコミでしたからね。
はい、僕、初舞台は、ボケなんです。
あ、そうなんですか。
僕だった？
そう、見に来たでしょ？
僕だった？あれ。
じゃあ、あれね、本番前、本番直前、本番ほんと5分前までは、僕、ツッコミだったんです。
本番5分前まで？
5 分前までツッコミだったんです。
え？
5 分前に、いきなり、相方であった坂本くんが、あかん。ボケられへん。ボケられへんって言い始めて、嘘だろってなって、じゃあもうなんでやねんと、とりあえずあれでだけでいいわと、
はい、
もう言っといてくれと、
はい、
俺、とりあえずボケるわっつって、舞台出て行って、でも出て行ってボケって、で最後にもうええわって言えばいいだけなのに、坂本くんがそこでもうええわを噛んで、なかなか終われなかったっていうのを覚えてる。もうええわっていうのを噛んで、遅く噛むんかいお前はって、そこからなんか1分くらいぐだぐだして終わったっていうのは覚えてる。
そうやったっけね。ちょっと見に行ってたんでね。
懐かしいという感じなんじゃないですか、でも今
そう、僕は、髪型演芸ホール。
ああ、
大きいとこです。
今なくなっちゃったんですかね。
今、吉本漫才劇場になってます
よ。はい、
ああ、でしたっけ。
5階か4階ぐらいのとこですよね。
あ、そうそう。
気持ちいいんですよ。あの、下からね、ウィーンってマイクが出てきて、ちょうど自分の高さでピタッと待ってくれるってね。
はいはいはい、
めちゃくちゃ気持ちいい舞台でしたよ。
小川さんは、一番最初のお笑い芸人
でした？僕はですね、まあ、もともと僕らのキャリア的に、
はい、
三人組からスタートして四人組になって、で、二人になってるっていう感じの、ほら、経歴なんですよ、
ね。西本さんの方がちょっと早いんですよね。
西本さんの方が。1年半ぐらいかな。
先輩、先輩なんですよ。
ちょっと遅いんですよね。
僕の方が遅いですよね、一年は。で、その、簡単に言うと、西本さんと、その坂本くんが二人でやってたコンビに僕も入れてもらったっていう。はい、
そうそうそう。
っていうか、まあ、入ってあげたという。
そう
っ
すね、ゲーム。ちゃうやろ、覚えてるで、俺。正月やで、あんた。1月1日やで。1月1日の日付変わるときに急に土下座して、ちょっとお話よろしいですかって来たのよ。
まあいいじゃない、それはいいじゃない。
正確に言うとスカウトされたという感じですか？
あ、そうですね。
スカウトしてねえわ。してねえやろよ。
そうなん
すか？で、それ、
そう
なんですよ。
ま、小川さんからも頼み込んで入った。
当時ですね、僕も同じ、この西本さんのコンビに憧れてですね、
はいはいはい、
当時、伊勢くんっていう同級生がいたんですよ。
はい、
で、伊勢くんっていうことコンビをちょっと組んでおりまして、
はい、
まあ何にも活動行きたい、お笑いのネタも考えてないし、何にもしてない感じの、あれなんですけども、
はい、
それでミストっていうコンビを組んでまして。
はい、おー、懐かしい、ミスト
それがまあダメだったんで、はいはい、ぜひお願いしますということで、お願いしたんですよ。で、そこから3人組になって、
はい、
で、その和波上方の7階のところで、
フェスルームで。
はい、魚群っていうライブ、当時の。
まあ、笑い飯、シ
ドリ、
シドリと、まあ、僕たち、スクールゾーン2人が作った、
知ってます、知ってます。
ライブなんですけども、そのライブ出たのね。
はい、僕ら出させてもらって。
何のネタやったっけ？
誘拐っていうネタ。
全然覚えてないわ。
コントだった、コントだったんですけどね。
誘拐。
なんか、ちょっとよくわからない人形をここに、でも、
全然覚えてない。
忘れた方がいいと思いますよ。結果的にはダダ滑っております。で、最終的に言われたのが、
うん、
まあ、一人いらないんじゃないかっていう。
なってた。アンケートにめっちゃ書かれてた。お母さんがいりませんって。
悲しい。悲しい。
覚えたら、ね、僕らの初舞台はそんな感じだったんですけど、島田さん、初舞台、
そうっすね、
滑らないように頑張ってください。
頑張ってください。
メロンチックのオラブラジオでは放送終了後ポッドキャストで配信してます。また番組フェイスブックページでは収録の様子などあんな写真やこんなこといろんなことを公開しています。ガイにガイナト
ー。さあオラブラジオでは毎回リスナーからのメールを募集しております。今回のメールテーマはウード氏何してただったんですけども、うん、お便りメール来ております。ラジオネーム、うん、お腹ポンポコさんからです。2004年の時なのですが、当時気になっていた女の子とサッカーオリンピック代表の試合を見に行きました、うん、付き合うことはできなかったけどいい思い出です。
オリンピックってウルード氏ですもんね。
そうだよね。
基本的にそう
か。そうそうそうそう。
夏のオリンピックはあのウルード氏ですから。
2004年のオリンピックって
俊介？
2004年は
高原とか。
いや、2004年はあれですね。大久保嘉人とか鈴木啓太とか、安倍祐希とか田中達也とか。シドニー、
あの、和製ベッカムとかって言われた、安倍が言われた頃から。
アテネですね。
アテネか。アテネか。
アテネオリンピックですね。
へ
ぇー。その頃ですね、多分、ね。
なんか一緒にね、サッカー代表の試合まで見に行ったのに付き合えなかったよね。
そうですね。
なんか残念だよね。
残念ですね。なんか覚えてることあります？メロンチックさん。
ウルード氏ね。
ウルード氏。
まあ、オリンピックの年ってことだよね。
そうですね。2002年頃とか、まあ2000年、1998年頃とか。
いつやったっけ？あのオリンピックが東京で開催されるかもみたいな話になった時、オリンピックが開催されるって時に、なんかね、それコノリは絶対売れて、レポーターやりたいよねっていう話をよくしてたのは覚えてる。
あ、東京オリンピックが話題になってる頃ってことですか？
東京オリンピックが決まった時か。
いや、ね、多分ね、一回こけた時ですね。多分
そうか、東京オリンピック、そうっすね。一回おじゃんになってます、
ね。そうですね。
招致合戦まで。
石原先生の時に、
はいはいはい、
一回やってたからダメだったんですよ、それ確か。で、今回改めてっていうことで。
あ、そっか。その時に、その東京でやる、東京っていうかね、日本でやろうやったら、それまでに売れて、なんとか生で絶対見に行こうぜ。サッカーの試合とか見たいから、当時野球もやってたから、野球の試合も見たいし、サッカーの試合も見に行きたいって言って、俺は柔道も見たいよ、みたいな。こと言いながら、
なるほどね、
頑張ろうぜっていう話をしたなと思って。
まあどうですかね。まだあと5年ありますよ。でも東京オリンピックまで。
いや売れますよ。
そうですね、
はい。
まずはでもとりあえず今年の夏ぐらいにはね、
うん、
後ろに祭りのレポーターと
か。まあそうですよ。任せてください。そのレポートのねうまさを買われて僕たちオリンピックの。行っちゃいます。
全然感情入ってないけど大丈夫。
すごいサラサラと。
まだ頑張りましょう。せっかくですからね。
はい、ということで、ラジオネーム、お腹ポンポコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のオラブラジオいかがだったでしょうか。この番組は放送後に、ポッドキャストで配信しています。番組を聞き逃してしまった、もう一度聞き直したいという方は、インターネットから、メロンチックオラブラジオで検索。番組ウェブサイトにアクセスしお聞きください。またラジオ収録の様子やメロンチックの近況など Facebook で公開しています。こちらは Facebook からオラブラジオで検索してください。番組に対する感想やこんな企画をやってほしいといった要望などもお待ちしております。
そしてオラブラジオでは毎回メールテーマを設定しリスナーの皆さんからメールを募集しています。次回のメールテーマはじゃーん〇〇からの卒業です。メールアドレスはorab.radio@gmail.com orab.radio@gmail.com スペルは orabu.radio@gmail.com です。たくさんのお便りをお待ちしております。
はい、ということでまるまるからの卒業でございます。何もう一回だけ歌ってもらっていいですか。
じゃーんまるまるからの卒業。あ、う
ん、2回目はでもだいぶ音声が
1回目ちょっとずれて、
ね、1回目のまずあの設定のところはあのセットへってもうそれに引きずる。
多分ね、この子の感想なんやけど、思ったことなんやけど、歌うことに集中するために多分ね噛んでしまったよ。俺こう歌わな歌わなっていうので
噛んだ
よ。本当にコードがあった調節してた。ということでなんか卒業バラバラから卒業っていうので、
そう
です
ね、まあ、卒業ね、
いろんな卒業ありますけどね、
う
ん、
僕去年やっとバイトから卒業できました。
おお、
バイト卒業してもバイトやってないんで、そう、それかな僕の簡単な卒業な、うん、君の卒業は、
まあ、僕はまだ卒業じゃないですけど、まあ新たな人生を一応違うこともやりつつっていうことで言うと、うん、まあ 過去の自分から卒業って学校に行き出したとか、
うん、あと2年後にね学校を
卒業、ね、
そうです
ね、
そうな
りますし、
はい、ということで皆さんの卒業お待ちしております。というわけでメロンチックの西本と
岡がお送りいたしました。
それではまたお聞きください。メロンチックのオラブラジオでした。
ありがとうございました。